ねえねえとしさん、
なになにしげちゃん、
今回は、企画参加の回です。
お、何気にこんなことなかなかしないねえなにですから、確かに新鮮ですね。
新鮮ですね、確かに、うん、はい。何の企画かというと、なんだ、LGBTQ プラスと、メンタルヘルスについて活動する団体のカンパニュラさんという団体があるんですけど、
はい、
はい、そちらが、2026年の6月6日と7日に、代々木公園で開催される、東京プライド2026にて、メンタルヘルスと LGBTQ とポッドキャストをテーマにした、合同ブースを出展するということで、今回はそれのね、ポッドキャストの部分で自分たち2人も参加させていただくということになってます。
参加しちゃいますか、
はい、
緊張しちゃうな、
はいね。内容としてはね、精神的な孤立や、生きづらさを抱える人たちにとって、ポッドキャストの多様な声は自分は一人じゃないと思える、安心できる居場所になり得ると私たちは考えていますというふうに書いてあるので、今回はですね、孤独についてということで、ね、ポッドキャスト配信で話していきたいと思っております。
おー、あまり2人で話してる時に孤独についてとかって、もしかしたらそんなに触れたことないかもしれないですね。
ね、本当ですね、うん、どうなるんだろうと思ってちょっと、まあね、せっかくイオカルのね、リュウさんからお話をいただいて今回は参加するということに、させていただきましたが、
はい、リュウさんにはね、いろいろとお世話になっておりますし、
本当ですね、
せっかくの機会なので、ちょっと頑張ってやってみようかみたいな話を ね、しげちゃんともして参加することになりました。
はい、はい、なので、今回はね、ぜひ他の、ポッドキャスターさんもね、いろいろこの企画に参加されて、6月1日から、30日でしたっけ、までは
確かそうですね、う
ん、
はい、
確かその間で、いろんなポッドキャスターさんが今回は、一人じゃないぽ、ハッシュタグ一人じゃないぽということでね、ポッドキャストを配信されてると思うので、
はい、
はい、ぜひ皆様聞いてみていただければ嬉しいなと思います。
そうですね、ぜひぜひ、はい、僕たちの番組だけでなく、他の参加されている番組さんもきっといろんな角度でハッシュタグ一人じゃない方について語ってくれると思いますので、
はい、
ぜひぜひ聞いていただけたらと思います。
はい、自分たちもね、他の、方々がどういう話されるのかすごく気になりますよね。
そうだね、うん、確かに結構参加される番組さんも多いし、
うんうんうん、
ちょっと気になるぞ。
ね、どんな感じになるのか。で、今回ね、このだっけ、東京プライド2026の方にも、ブースをね、このカンパニュラさんが出すということで、
はい、
トシさんもね、そこにちょっと行ったりするんですよね、実はね。
実は行ってみようかなと思っておりますので、うんうんうん、よかったら、トシってどんな人だったっけっていうの
をどんな人だったっけ、
そう、ちょっとね、まあ、はい、気になる方ともいらっしゃいましたら、よかったらね、はい、遊びに来ていただけたらと思います。
はい、はい、
よろしく。どんな方も来て全然大丈夫な場なのでね、
う
ん、
そうですね、別にね、うん、関係なく、
うん、
どんな方でも LGBTQ プラスだけじゃなくても他のね、うん、いろんな方が来ていただけるのが嬉しいなと思いますよね。
はい、
うん、はい、ということで今日はじゃあ孤独について話してみましょう。
行きましょう。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ねえねえとしさん、
なになにしげちゃん、
今回は孤独というテーマでね、
はい、
話をしていきたいと思うんですけど、
孤独、
うん、なんかすごくちょっとなんだろう、ちょっとネガティブな響きかなとは思うんですけど、
はい、
なんだろう、孤独を感じることってあります、としさんって。
孤独は、うん、よくありますよ、僕は。
あ、そうなんですね。
ええ、うん、なんか割と考え方とかが特殊なのかなのか分かんないですけど、うん、まあ、なんかつどつどその中に、なんか大勢いる中において考え方だったりとかが 少数派になることとか多かったりして、まあ、少数ならいいんだけど本当に他の人たちはみんなそういうふうに思ってるけど自分だけ違う時とかもたまにあったりとかするんで、
うんうん
うんうん、あそういう時はちょっとあなんか、うん、孤独というか一人ぼっちな感じがするなとかって思うよ。
あ大勢の中でこう、うん、マイノリティだなみたいな感じる時にってことなんですね。
あそうねなんか、うん、そうなの、
うん、
その一人でいるから孤独っていうのもあるとは思うんだけど僕はどっちかっていうと、うん、その他者も存在しているのに、
うん、
大勢いる中にいて感じる孤独っていうのに敏感なような気がする。
あなるほどね。
うん、
そうなんだ。
そうなんだよね。なんか宇多田ヒカルさんの曲でさ、
うん、
For You って曲があって、
うんうんうん、
好きなんですけど、
うん、
なんかね歌詞にね、うん、孤独が出てくるんだけど、
うん、
ちょっと待ってちょっと調べてもいいですか、
うんうん、
For You そのね感じがなんかすごく共感するんだよね僕は。あすごい高橋真理子さんのフォーユーが出てきちゃったちょっと待ってくださいね。誰かのためじゃなく自分のためにだけ優しくなれたらいいのに一人じゃ孤独を感じられないだからフォーユーっていう強くなれるようにいつか届くように君にも同じ孤独をあげたいだから I sing this song for you っていうサビのとこなんですけど、
うん、
なんか僕もその当時はどっちかっていうと一人ぼっちであることの孤独がすごいなんか孤独感を感じるようなイメージではあったんだけどこの曲を聴いた時に誰かと一緒だからこそそこの人と一緒になんか共感できなかったりとか、
うん、
なんか思いがすれ違っちゃったりとかして自分の考えがなんか本当に一人ぼっちになっちゃってるっていうところから感じる孤独ってあるんだなっていうのをなんとなく歌を通してなんか教えてくれたっていう感じがして。でも僕宇多田ヒカルさんと確か同世代なんですよね。
あ、はいはいはい、
だからなんかこうすごい歌を歌っているなって思ったし、
うん、
自分はすごくまだ当時は幼いんだなっていうのもなんか突きつけられたような気がして何とも言えない気持ちになったのを覚えてますね。
なるほどね。
なのでなんか今もスラッと出てくるぐらいなんか孤独っていうことを聞くとすごく連想する曲だったり実はします。
その一人じゃ孤独を感じられないってところがなんかああまあそうか、
なんかみんなと一緒にいて楽しいんだけど、うん、なんか不意にそのなんかあれ〇〇ってこうだよねみたいになった時に、うん、そうだねそうだねってやつに一人共感できなかったりした時に、
うん、
なんかこうあなんかこんなに一緒に楽しいんだけどなんか考え方が一人だけ違うんだっていうところになんかドキドキしちゃったりとかして、
あ人と違うところにそう感じるんですね。
っていう傾向が僕はあるのかもしれない、
うん、
それはなんか、突き詰めるといろいろなんかあるんだとは思うんですけど、
うんうんうんうん、
すごくこう人との協調性が大事だって小さい頃から教えられたというかそうした方がきっと仲良くやっていけるのかなっていうのを、
うん、
人生体験として感じてたのかもしれないですけど、
うん、まあ確かに同じ意見の方が仲良くはなりやすいではありますもんね、うん、
そうなんだよね。ただその常にその多数派になることの方がやっぱ少ないじゃないですか、
うん、そうですね、うん、
いろんな考え方もあるし、
うんうんうん、
まあセクシャリティ的なところも含めて、
うんうん、
気がつけばなんか少数の方にいることも多いんだなって思った時に、
うん、
なんかあこの得体の知れない孤独というものがあるんだなみたいなのをこう、
うんうんうん、
感じることがちょいちょいあったのかなっていうのは 思ったりしますね。
なるほどね。
でもなんか難しいよね。なんか何をもって孤独の定義にするかっていうのは人それぞれだと思うから。僕はそう思ったっていうのはあるけれど。
でもこれ思う方なんかたくさんいらっしゃるんじゃないかなって思う気もします。だからねこうやって歌詞にもなってるし。
そうね、
一人じゃ孤独を感じられない。このフレーズちょっと強烈ですね。確かに
そうなんだよね。なんかラジオとかで、まあ、この歌とは関係ないけどラジオでなんか ネタメールかなんかでもなんか、本当の孤独は集団の中にあるみたいなことを書いてる人がいて、それもなんかそのネタはなんか割と面白おかしくなやる番組だったかこうスルッと流れてたんだけど、なんかそのフレーズはすごい僕的には強烈にきて、あ確かにその一人だから孤独というよりは、一人だと一人だから別に孤独とは実感する必要もないし、その一人でできることをやればいいみたいなのもあるから、人とたくさん関わり合いのある中で孤独を感じるっていうことの、なんか僕の中ではちょっとした、怖さみたいなのがあるのかなみたいなのは、なんとなくこうそういう言葉に反応しやすいところからあるような気がしますね。
なるほどね。
しげちゃんは何か孤独という言葉に対してのイメージだったりとか感じる考えることとかあったりします？
孤独、なんだろうな、自分は、なんかなんだ、大勢の中に行ってこう自分一人だけ違うなみたいなことを思ったことはあんまりない。違うから孤独だなと思うことはないんですけど、
はい、
なんかこうやってポッドキャストのね関係の友達とかも増えてきて、こうなんだろう、自分が休んでる場所がほら沖縄じゃないですか。
はい、
だからで物理的にみんなと距離が離れてるんですよ。やっぱり東京とかね大阪のこの方々とね友達、やっぱりこの都心とかこのの方が人多いので知り合ってくる。
そうですね。
だからイベントとかあった時に行けないみたいなことも多くて、それは寂しいというか行けなかったなみたいな、ちょっと寂しさもありつつ、でも仕方ないかとは思うんですけどね。でそのためにすごいお金かけて飛行機乗って時間も休みも取ってみたいな感じのは毎回できないですからね。
そうだよね。
なんかその時に寂しいなとは思うけど、それが孤独なのかって言われたらまたちょっと違う気も。
そうだね、
違うっていうか自分が孤独をそれで感じるかって言われると、自分はそんなにかなって気もしてて、
もしかするとしげちゃんはそんなにその孤独感というものにこう特別近いものという感じではないのかもしれないのかな。
そうかもしれない。なんかもともとっていうかこの、うちの人と付き合って長いではあるんですけど、
はい、
なんか僕一人で自立して生きていきたいなって思う傾向が強くて。
そうだね、そうだね。なんかそれはすごくしげちゃんの言葉の端々から感じ取れる。
そうそうそう。だから無理して二人でいることもないかなと思うし、無理して、友達と付き合いとかこの仲良くなる必要もないかなとは思ってはいるんですけど、できたらねもちろん楽しいし嬉しいし、やっぱりこのお話ししてくれるまとしさんとかね、お話ししてくれる方っていうのもすごくありがたいなとは思うので、全くいらないわけじゃないと思うんですけど、
はい、
なんだろう、一人で生きていきたいって思うことの方がちょっと強いのかなって気もしてて、
そうなんだろうね。そこがまずあって、その自立している状態がまず根底にあるからこそ、 そこから好きな人ができたりとか、
うんうん、
友達ができるってことがあっても、
うんうん、
その土台がちゃんとしてるからこそ、
うんうん、
その触れ合う人たちとの、
うん、
関係性もなんか穏やかに楽しくできるっていうのはあるのかな。
そうだし、ね、なんだろうな、まあ、友達が自分と遠いところで一緒に遊んでても、
うん、
あ、仲良くしてるからいいじゃんみたいな、なんか、
うんうん、
そっちがそっちで楽しければ自分は十分ですみたいなところもあるし。
なるほど、
うん、だから孤独だなって思うことってもしかしたらあんまりないのかもしれない。
お
う、うん、かな。
なるほどね。うんうん、
まああれです。でもそれはでも近年というか大人になって思うことであって、
はい、
なんていうのかな、まあゲイということで周りと違うなって思ってたことはありましたね、やっぱり若い頃はね。
ああ、うん、そうね、
うん、そういう部分は。
あ、確かに
それはまあ、確かにあったとは思う、とっても。
うん、うん、なんなら僕本当にポッドキャストを始めるまで全然ゲイの友人ってほぼいなかったので、
うんうんうんうん、
このコミュニティという観点で言うと全然考え方が変わった気がしますね。
うんうんうんうん、
孤独感の、うん、
感じもやっぱ変わってきますよね、
うん、
できるとね。
本当にやっぱり一つそういうなんだろ、軽はずみで話せないことがあると、
うん、
なんかどこでそれがポロッと出ちゃうかなとかっていうのはすごい慎重になっている自分はやっぱりあるので、でそれがその今までそのゲイの友達とか恋人とかがいなかった頃は当たり前だったから、その隠すということがね。だからもうそういうなんか、あの人かっこよかったんだよねとかそういう話すら誰にもすることではないんだなって思ってたので、
はいはいはいはい、なるほどね。
そこが解き放たれた時は結構、うん、あ、こういうこと話していいんだみたいなのは、
うんうんうんうん、
あ、話せる相手がいるんだっていう安心感みたいなのはね、すごく心のなんていうのかな、安定というか安心感にはなったような気がします。
うんうんうんうんうん
うん、ほんとここ 2,3 年、
うんうんうん、こっちのゲイの友達もできて、うん、コミュニティが広がってってって感じですよね。
そうだね。あとこう、うん、そのゲイじゃない人でも僕のポッドキャストを聞いてくださる方って、まあ、一応僕のセクシャリティを知ってくださってる上で、
うんうんうん、
それでも変わらず接してくださるから、
うんうんうんうん、
すごくそこにこう安心感というか、
うん、
優しさみたいなものを感じて、まあ、別にだからでそのなんか自分のゲイな部分を前面に話すってことはないにしても、でも、うん、分かってくれてるんだっていう安心感みたいなのはねあるから、
うんうんうんうん、
その職場で会う人との会話だったり、その今まで学生時代友達でカミングアウトとかしてない人との関係性とはやっぱ違うなと思います。だから本当にポッドキャストっていうものを始めて、
うん、
良かったなって思う。
うんうんうんうんうん。そうね、としさんはそれでこういろいろ広がってったところがあるから、やっぱりね、良、うん、かったですよね、やってね。
そうね。まあ、うん、その結果また人間関係いろいろ大変っていうのもあるけど、まあそれもまた勉強だなって思うから、いいんで、うん、いいんじゃないかなと思って。
なんかなんだろう。うん、そうね。うんうん。
うん、
そうですね。
なんか全然孤独とかと話関係ないんだけど、
うん、
ちょっと前にね、
うん、
いいのかな話して、まあいいか、
うん、
トランポリンさんに行ったんですよ、一人で。
あ、一人で、はい、
一人で行った。
すごい。
ちょっと行きたいなって思うタイミングがあって行って、
うん、
で、まあ僕とっても人見知りだから、まあ、うん、その店主のトラさんと話せればいいかなぐらいな感じだったんだけど、
うんうん、
たまたまお隣にいらした方が、
うん、
そのトラさんがされてるトライルインザスカイっていう番組を聞いてるリスナーの方 で、
うんうんうん、
でその番組を聞いてるっていうのもあってこう共通の話題があったからいろいろ話があのしやすくていろいろ話をしてくださったんだけど、
うんはいはい、
最終的にはなんか、うん、あのお互いの恋人の話とかしてたんですよ。
へーすごい、
うん、全然その、 あの自分のポッドキャストとかで話さないような
話
とかをしてて、
うん、
でもなんか結局なんかそういう瞬間になんかキュンってなっちゃうんですよねみたいな話をしたりとかしてる時に、
うん、
なんかこう嬉しいなって思ったんだよね。なんかそういう話ができる人が あの本当に偶然出会った人なのにそういう話ができるって、
うん、
なんか嬉しい。こういう場をがあるっていうことも嬉しいし、
うんうんうん、
そういう話をあの偶然出会った方とできたっていうのがなんか本当になんか嬉しい時間だったなって思うと、
うん、
やっぱりなんかその巡り巡ってねポッドキャストを始めて、
うん、
ポッドキャストを通じてトラさんを知ってトライドリンザスカイさんを知って、
うん
お店に行くようになって、うん、お店で出会ったリスナーさんと楽しい話ができるってなんかすごいなって思って、でそれは多分直接的な孤独とは違うにしても、うん、なんかその自分がこう閉じ込めていた気持ちだったりとか、うん、そういう日々のそれをちょっと解き放つことができたっていう体験でもあるんだろうなって思うと、
うんうんうんうん、
なんかこう、うん、その一歩を踏み出すのは本当にしんどかったりとかめんどくさいとか大変とかいろいろなものがあって僕もずっとこうやってこなかった人間ではあるけれど、
うん、
まあそこをひょいっていったことによって見える景色っていうのも確かにあるんだなっていうのを、
うん、
本当にこの最近思ったりしたなっていうの
を感じますね。すごいなんかちょっとすみませんすごく失礼な言い方するけど成長しましたね、はい、とってもなんか
そうね、 ねそうだと思うんだよね、うん、
すごいなんか感動しちゃった今あーそうか、
全然そういう話をあんまり人にしないからさ、
うん、初めて聞きましたもんだってトシさんのそういう話
ポッドキャストでもね、うん、あんまりそんな、ね、恋人の話をするって言ったって別にね細かいどういうエピソードとかっていうところまではあんまり、まあ、照れくさいのもありますけど、うんうん、話さないんで、
うんうん、
でもなんか不思議とそういうなんだろう場においてなんか、うん、で相手の方もその、うん、あのお付き合いされてる方がお付き合いというか、
うん、
されてる方がパートナーさんがいらしてその方の話とかをねしてくださったりとかするから、
うん、
あなんか自分も話したいなっていう気持ちに自然となったりとかして
うん、
うん、なんかすごく気持ちがね、
うん
嬉しいなって気持ちでなんかいられたんだよね。
いいですね。
うん。
へえ。へえ。へえって言っちゃった。なんかすごいと思って、すごいいい話聞けた。
あ本当。なんかすごいなんか恥ずかしいです、
ね。まあなんだろうこれはまあ孤独でいることとの、まあ、向き合い方みたいな感じになるんですかね、もしかしたら。
そうなのかもしれないね、うん、なんかやっぱり、
うん、
実際その恋人がいたってさ孤独を感じることって全然あるんだけど、
うんうんうん、
なんか思いがすれ違っちゃってなんか噛み合わないんだよねとかそういうのもあったりとかでそういう話もしたんですよその方とは。
はいはいはい
うんでもなんか
そういう話したんですね。すごい
なんかしました。でなんか、うん、なんかこうその 方は結構そのパートナーさんとのお付き合いも長かったりとかして、
うん、
なかなかこう話すタイミングをつかむのも難しかったりとかするけど、やっぱりこうわだかまりがあった状態をそのままにしておくとどっかで爆発するタイミングってきっと出ちゃうから、
うんうんうんうん、
大事なタイミングではちゃんと話した方がいいですよっていうのもおっしゃったりとか、
うん、
でまあでもそういうのは話しにくいっていうんであれば、まあ面と向かってすごい真面目に話すのが気まずいとかそういうのもあったりともするから、
うん、
例えばこう、お散歩に誘ってみて、
うんうんうんうん、
一緒に歩きながら、
うん、
たまに全然関係ない話とかもしつつ、そういうところでポツポツなんかこう思ってることとか、うんうんうん、そういうのを話すと意外とこう歩きながらだったりするから、
うん、
結構あの落ち着いてお互い話せたりするからいいですよみたいな話をしてくれたんですよ、その方がね。
へ
え。で僕はそれを聞いて次の日やりましたからね。
へえ。
恋人と会う機会があったんでちょっと、うんうん、なんかご飯食べた後時間があったんで少し歩きませんかみたいな話をして、
う
ん、で恋人も歩くの好きな人だから、
うん、
あそう、まあその腹ごなし的にちょっと歩きたいですみたいなのがあったんで、その歩きながらなんか最近あんまりこう話せてなかったんでなんかこうやって話すのも嬉しいですみたいなそういう話をしたんですよ、
はいはいはい、
うん、でやっぱり向こうが考えてることとかもポツポツ聞けたりとかして、
うん、
明らかにやっぱり良い方向に進んだような気がするんで、う
ん、あら、
そうなんですよ、めっちゃ感謝してるんです
あら、私さん気づいてます？
え、何ですか？
やっぱりのろけの方に行っちゃうんですよ、なんか、
あれ、おかしいそういうつもりはないんです、そういうつもりはないんです、
気づいてました今。
あ、全然気づいてなかったあれなのかな、僕は割と恋愛の話をしたいのかね、
うん、そうだと思う、なんか、うん、
そうなのかな、でもな、そのなんすかね、恥ずかしいんですよ、それをみんなに聞いてもらうっていうのが。
その体で話すと恥ずかしいんですよね、きっとね、
多分ね、
うん、だから、うん、
こそれこそこうポッドキャストウィークエンドとかでさ、
うん、
こうたまにこうリスナーさんとお会いできた時に、
うん、
トシさんってとか言われちゃったらもう消えたいって思うと思う絶対
そっか、無自覚だったんですね今のはね。
だってしたことないんだもん、だってそもそものろけ話ってさ、
ね、
人生において初めての恋人だしさ、
うんうんうん、
そういうのを多分20代とかで、
うん、
あのストレートの方とかは恋人ができたとか知った時に話してくれたりしてたのよ、
うんうんうん、
あのマンドリンの同期の人とかとかもね、
うんうん、
なんかで、あーってこうあまりにもこう自分のその当時のね、
うん、
あの生活上ありえないことだったから、
うん、
あそういうもんなんだな、でもきっとないんだろうなとかって思いながら、うん、こう思って聞いてたんで、
うん、
そのなんだろうね、分かんないんだよね。
あ、
だから今 無自覚にそういうことをしてるからちょっと良くないかもしれないですけど、
よくなくはないですよ、とてもいいことだと思います、
うん
うん、
ただみんながね、
うん、
うんうんって笑顔になってるのがちょっと引っかかるんですよ、ね、どういうこと？とあなたたちにもそういうことがあったはずでしょ、なんかすごい先輩面してクッって思いながらこうい
やね、いいと思います、なんかないいと思いますっていうのもあれだけど、なんていうの、
うん、
それも楽しんでいきましょう、
うん、そうですね、
うん、
なんかどんどん孤独の話から
そ
れてるような気がしてて申し訳ないんですけど、
まあ、じゃあ、あえて一人で楽しんでいることとかありますか、
うん、
なんかトシさんって。
あー、そうですね、
うん、
まあ、僕ほら日記を書いたりとかするのが好きで、
うんうんうん、
それはやっぱり、まあ、共有するものでもないから、
うん、
いいその自分に一人になっていく、
うんうんうんうん、
一人の時間を楽しむっていう醍醐味かなと思いますし、
うんうん、確かにね、うんうん、
あと、まあ、一番僕がびっくりしたのは、
うん、
僕ピクロス好きじゃないですか、
はいはいはい、
ピクロスっていうゲームがあるんですけど、
はいはい、
あれってどうも、うん、あの2人で一緒に協力しながらできるらしいんですよ。
そう
あのスイッチとかだと。
へえ。
あのね、うん、一回それにこうそれをやってるのに付き合ったことがあって、
はい、
あの後輩のマンドリーの後輩の、うん、あの男の子女の子が結婚されてご夫婦になってるんですけど、その2人がこう、うん、あのトシさんがピクロスやってるっていうのを聞いて、うん、やってみたら意外と楽しいですみたいな話をしてて、うん、2人でなんかこうやってやりながらこう変ななんかなかなか解けないとかってなんか小競り合いとかになるんですよねみたいなのを聞いて、うん、ピクロスを2人でやる衝撃で。いや、いいんですよ、いいんですよ、そう楽しいことですし協力してやる面白みもあるんですけど、うん、僕のようなちょっとひねくれたピクロスユーザーとして
ひねくれたピクロスユーザー、はい、初めて聞いたけど、はい、
もうなんか最初にそのヒントとか全部オフにしてこう僕とやる僕としてはもう衝撃で、
はあ、
はあ、絶対ピクロスは一人でやろうって思って
、まあ、まあ確かに二人でもできるものをね一人でしてるってことだよね、まあ、
そうですね、うん、ちょっと偏ったあれかもしれないですけど、まあまあまあまあ、
いいじゃないですか。
いや、なんか一番震えましたねそれを聞いた時。
あ、震えますね。
なんかね長く一人をしてたからか、うん、なんかねそういう全て一人でやると思ってましたね、
うんうんうんうん、
カフェ巡りとか本屋さん巡りとか、はい、まあ、あの恋人ができて恋人とする楽しさも学びましたけど、
うん、
でもなんかその頃からやっていたことは結局一人で今もやってる気がするな、本屋さんとか、うんうんうんうん、そんなところあるかな。
なるほどね。
しげちゃんあります？
僕はあれですもんね、一人で動くの割と好きだったりするので、うん、あのまあ、一人でねあの飲みに行ったりとかも
し、うん、あ、そうかそうか、そうだよね、
一人で出かけることも結構多いので、
うん、
まあなんていうのかな、それってでも最近気づいたんですけど、
はい、
この一人でやってる自分をこう客観視しておかしいなって思ってる、なんかちょっと面白いなこいつって思ってるところがあるなと思いました。
わかる気がする。なんかちょっと僕もそれはあるかも、
うんうんうん、
なんか一人でなんかちょっとおかしなことしてるんだけど、
うんうん、
それがなんか おかしみというか面白みみたいなのを自分に対して感じてるところは
そうそうそうそうそう
ある気がする、
うん、そう思ってなんか一人であの、ね、まあ、の居酒屋のバーとかカウンターとかで一人で飲んでても、うんうん、なんかあのなんでこんなのが一人で飲んでんのみたいなことをなんか思われてるかもなみたいな、
うん、
自分でもちょっと思っちゃうしなみたいなところがちょっと楽しんでる感はありますね、そこはね。
そうね、それすらもなんか一つのなんかエンターテインメントじゃないけれど、 そんな感じにしてるところはある。
そう、なんか孤独を楽しんでるのかなってちょっと自分では思ってますね、うんうん、
そうなんだよね、孤独って必ずしも悪いものでもないと思ってて、
ね、うん
うん、
最初ネガティブとか言っちゃったけど、うん、そうでもないんですよねきっとね。
なんかそれは思うんだよな、うん、なんかそのまあ孤独だからこそできることってあったりとかするから、
うん
うん、
そう思いますね、なんかね、
うん
うん、
それこそ孤独な時はね創作活動は本当はかどりますからね。
あ
本当に
そう、ね、
僕それこそあれですよ、最近でこそもう一個のポッドキャストで、
うん、
まあ、朗読パートとかやって最近のこと書くのは、まあ、またちょっと違うものになってきつつはあるけれど、
うん、
学生時代に趣味で曲作ったりしてたやつはもう本当にもう孤独ならではの、 あの作品たちって感じがしますもん。まあ本当
そうね、
自由なものを作っているなって思うし、それを評価してもらいたいから作ってるものじゃないしね、
うんうんうんうん、まあ、クリエイティビティなね、
うん、
そんな感じなこう原動力というか そういうのにもなったりするんでしょうね、きっとね。
そうなんじゃないかなと思います、うん、誰かと協力しながら作っていく良さもあるけれど、
うん、
孤独、まあ一人というものだからこそ自分の考えをどんどんこう研ぎ澄ませていくっていう方向に行くと思うので、うん、
はいはいはい、
それはそれですごく自分の現在地というか自分がどんなことを思ってるんだろう、うん、なんかポッと浮かんだ言葉すら、うん、あ、こんな言葉が今自分の中で思い浮かぶんだみたいなきっかけになったりするんでね、
うんうんうん、
それはすごく面白いことなんじゃないかなって思うので、
うんうん、
その孤独だなって思った時に、あ、じゃあ今どんなこと考えてんだろうとか、今どういうことをしたいだろうとか、どうすればじゃあ孤独が嫌だったとしたら孤独から離れられるんだろうとか、
うん、
考える、まあ、元気かどうかはまあもちろんあるけれど、その考える余力があるときは、
うん、
そっちに向かっていくと意外と没頭することができたりもするんでね、必ずしも悪いものじゃないんじゃないかなとは思います、
うんうん、そう思います、自分も、
うん
うん、ね、
僕だって絶対なんだろう、朗読の詩を共作でやりましょうって言われたら、
うん、
すっごい戸惑うと思います。
いや、それはとしさん一人で作ってほしいですよ、それは。
うん、なんか、いや、できることはできると思うんだけど、すごいなんか、うん、自分らしさはどんどんなくなっていくんだろうなと思います。人に合わせるのもやりがちな人間だから。
まあまあ、そうかもしれない。まあね、そういうなんか孤独の利用の仕方というかね、
うん
うん、
そうだね、うん、なんかいいかもしれない、利用の仕方っていう、
うんうん、使い方とか利用の仕方とかっていうのもいろいろあるんだなと思いますよね、
う
ん、
そうだね、
うんうん、そんな感じですかね、孤独って。
そうだね、うん、なんかまあでもこんな風に言ってますけど、本当僕はしょっちゅう感じるんですよ。あ、またみんなと全然考え方が違う、はいはい、特に仕事とかでね、
あ、
はい、どうせ僕だけでしょそういう考え方してんのみたいな、そういう声どんどんこう邪悪な方に行って闇落ちしてやろうかなとか思いなが
ら、いやダメですよ、そんな、
明日から来ないぞとか思いながらでも真面目だから来ちゃうとか、
まあ、
なのでね、まあ、そこの、うん、そこはでもやっぱこう元気かどうか、その自分の気持ち的になんか今もう無理だってなってる時にそういうなんか変にこう戦おうとするとやっぱしんどいから、
うんうんうん、
そこはこう距離を置いたりとか、自分にとって刺激があるものはちょっと置いて、なんか言われたとしても、まあ、そうですね、はいはい、分かりましたと言いながら、
うん、
なるべく自分のパーソナルスペースを守るっていうところを、
うんうんうんうん、
まあ第一にって思いつつ、ちょっとそこのに対して、
うん、
考える元気が少しあるなとか、うん、ちょっと今の時点に物足りなさすら感じるなとかってなったら、
うん、
その孤独とされるものに対してどうしたいのかなっていうのを考える、元気があるのかもしれないのでね、そことどう付き合おうかなみたいなのを考えてみてもいいんじゃないかなと思います、
うん、ね、ね、そうですね、確かにね、
はい、
うん、
まとまってるのかまとまってないのかわからないけれど
、うん、まあまあまあね、そんな感じで今日は孤独ということを話してみました。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
東京プライド2026ポッドキャストとメンタルヘルスコラボ企画、
みんなでつなぐ心の居場所、
嬉しい日もしんどい日も
ここでそっとつながれたら、
ハッシュタグは
一人じゃないポ。
はい、エンディングです。
エンディングです。
ねえなにではお便りを募集しております。
募集しております。
概要欄からまた X アカウントのプロフィール欄から Google フォームがありますので、そちらからお便りお待ちしております。
お待ちしております。
また X でもハッシュタグねえなにで感想ポストもお待ちしております。毎回楽しみにしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い、
今回はね、ハッシュタグ一人じゃない方でも、つけていただければ嬉しいのでよろしくお願いします。
そうですね、ぜひぜひ、はい、ハッシュタグ一人じゃないポがカタカナです、
うん、
はい、ポって便利だなって思ったんですよ
確かに
僕このハッシュタグ教えてもらった時に
ちょっとなんかキャッチーでいいですよね。
そうなんですよ ねポってもちろんそのポッドキャストと普段関わってない人はもしかしたらピンとこないかもしれないけど、
うん、
なんだろうっていう興味につながるだろうし、
うんうんうん、
このポのパワーはね凄まじいなと。
確かにいいですよね、
うん、ポ。で一人じゃないだけどね、ちょっとどういうことなのかなって思うかもしれないけど、うん、このポがすごいあのキャッチーだし、
はいはい、
ポップだから、
うん、
なんか引っかかりにつながるんじゃないかなって、なんだろうこれ、うんうん、みたいな感じで
ね
気軽にちょっとそのハッシュタグ検索してもらったりするといいのかなって思うので、
はい、
ぜひぜひ皆様も感想をいただける際は一緒につけていただけたらと思います、は
い、思いますのでよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、でね、今回の、2026年6月6日と7日のね、東京プライド2026の方もぜひ足を運んでいただければなと思いますので。
そうですね、うん、なんか結構僕も毎年ではないけどちょくちょくお邪魔させていただいたりするんですけど、うんうん、せっかくの機会なのでね、
うんうん、
すごいですよ。お祭りのような感じもあるし、
うん、
いろんな角度でこう向き合っていくっていうかね、
うん、
その雰囲気もそうだし、
うん、
だから普通にこう遊びに行くみたいなテンションで行ってもいいと思うし、
うん、
なんかどんな人たちがいるのかなっていう興味から行ってみてもいいし、
うんうんうんうん、
さらにはね私たちのように、私とか言ってるポッドキャスターさんが今回はたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うので、
はい、
よかったら気軽にブースの方にもいらっしゃっていただけたらと思います。
はい、はい、よろしくお願いします。
きっと年はおどおどしてると思うけどね
そんな年さんを見たい方もぜひね、
あそうですね、
はい、私も見に行きたいけど残念ながら、
うん、
なかなか行けないのでね、はい、
よかったら沖縄から応援してやってください、
うん、はい、応援してます。
もし本当に僕がやばくなったら泣きつきます助けてしげちゃん
なんかできるかな、まあいっか
うんうんって言ってくれ
わかりましたわかりました。じゃあ、まあね、当日はちょっと沖縄から5年を飛ばしてね、こう応援してますので、
もう100人力です。ありがとうございます
はい、はい、じゃあ今回は以上ですかね。
そうですね、
はい、では今週もお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。またねー。
じゃあねー。